牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
紅葉前線もだいぶ里に降りてきまして、気持ちのいい季節ですよね。
そうですね。私の家のそばの、はい、欅並木もだいぶ黄色くなってきましたね、
うん、秋深しですね、はい、さて今日のお客様ですけれども、どなたですか？
今日はですね、静岡市の西の玄関といいますかね、はい、京都の文化とかね、なにわの経済をずっとこう取り入れてきた静岡のマリコですね、はい、今は長田西と言いますが、そちらの、自治会の連合会長、そしてあの赤目ヶ谷の活性化委員会の、ね、会長さんをされております村松克美さん、はい、そしてもう一人はですね、意外と皆さん知っていないんだけども、紅茶の発祥の地は静岡の赤目ヶ谷なんですよ。
あら、
そこでもって今、はい、そのマリコの里から紅茶をもう一度世に出したいということで、マリコ紅茶をね、一生懸命栽培をして世に出そうと思って頑張っている村松二六さんにね、今日はお二人にお越しをいただきました、
はい、マリコ寺を散策するのもね、今気持ちがいい季節だと思うんですけれど、はい、お話を伺うの楽しみです、はい、お話を伺う前にまずこの曲から聴いていただきたいと思います。今日は服部克久さんのアルバムからお送りいたします。1曲目はラブウィンド、お聴きください。
両村松さん、今日はお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、
普段仲いいからね、会長さんはもう私カッちゃんと呼ばせてもらってるし二六さんはもう二六さんと呼んでるんで、今日はそれでいきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。今日はそれこそカッちゃん、連合町内会長さんとしてね、いろいろとご尽力されているんですが、マリコ寺の信仰のために一生懸命頑張っておられますが、マリコの魅力っていうのはどんなふうに感じてますか？
そうですね、もうマリコは私は名所旧跡の静岡市内でも宝庫だと思ってるんですね。
そうだね、
まあ、そんなことでこれからもっと世に出していきたい、マリコの活性化をしていきたいと、まあ、こんなふうに思っておりますね。
まあ、マリコはね、昔からも文化とか経済、静岡市の、ね、西の入り口なんですよね、
はい、
新しい風もいろんなものがね、うん、マリコからこう入ってきたっていうところなんですね、
うん、私たち、ね、広重の世界とね、はい、やっぱり芭蕉の梅若菜、マリコの宿のとろろ汁ですか、うん、とろろと思い出すのはそれくらいなんですけどね。
いっぱいありますよね。
あります。
まあ、とろろ汁はもうこれはもう全国的なものですよね、でマリコもこのとろろ汁が、まあ、中心にはなるんですけども、西の宇都宮のですね、はい、名所旧跡といいますか、現在ある明治、大正、昭和、平成、このトンネルもですね、現存する一つの峠では国内では非常に珍しい
地域ですね。
宇都宮峠のところですね。
そうですね。で、中でも最近観光客が非常に多く訪れるのは明治トンネルですよね、うん、日本で最初に有料のトンネルと、はい、いうことなんですね。
それから、まあ、今度は宇都宮から、ね、赤目ヶ谷の方へ来ると、はい、もう本当に歴史的に有名な、ね、天満宮もあるんですよね、はい。
まあ、天満宮も私ども町内ではこの活性化に向けてですね、天満宮の例祭に合わせてとろろ祭りもですね、やりまして、まもなく20年、まあ、こんな歴史をたどってきましたけども、この天満宮も私どもは、菅原道真を祀っておるんですけども、学問の神さん、
はい、
雷よけの神さんと、まあ、こういったことでですね、近隣、まあ、静岡近郊からですね、とにかくもう試験の前には、天満宮にお参りすれば、全て合格と、まあ、こんな天満宮だと思ってですね、宣伝をしておりますし、また雷よけ、そういった災害よけって言いますか、そういった神様でも非常に皆さんに親しまれてきております、
これからだんだんににぎわってくるんじゃないかと思いますけど ね、天満宮
は日本の三大天満宮のね、一、はい、つですからね、もうこれはぜひもっともっと有名にしたいところですよね。
ずいぶんいろんな歴史が関わって
ありますね。大田原のね、お不動さんもそうですし、はい、それから まあ、私に好きなのは長元寺の、ね、野沢雅樹さんがそこに眠っているというねこれ山形第二さんの、ね、お兄さんが、
はい、
眠っているところで非常に有名なところですよね。二郎さん他にはどんなところがありますか。
そうですね、例のお聞き天満宮はですね、頼朝公も北条政子と、うん、ですか、なるほど、東大寺の三軒供養に行くときに、寄っていただいてですね、非常に日本の発作マグマのプレート上にありまして、いい水だということで、この身の清水と命名した名水がございます。
あ、そうだ
ね、そんなところでですね、非常にやっぱなんていうか、僕は神の宿る里じゃないかなと思っておりますが、
うん、あ、はい、
フォッサマグナの、はい、マグナのプレート上にあるんです。
そうですね、一トンが静岡線の静糸線と通常言われている、その線上にございます。
地域的にも地理的にも面白い場所ですね。
そうですね、それだけ、まあ、いろいろなことがね、うん、こう次から次にこう出てくるという、そういうねエネルギーを持ったところですね。千願寺の不動産ね、朝市のお祭りなんていうのも大変盛り上がってますね今ね。
毎月28日ですね、はい、大田のお不動産がありまして、縁日があるんですけども、その時にはですね、約どうせ 1.6 キロくらい、2キロ弱ですかね、その不動産までの脇にはお店がね、朝一でいろんなお店が並びましてね、大変賑わうんですね。
活性化協議会の会長さんでいらっしゃいますけど、うん、勝見さん、他に地域の皆さんが頑張っていることっていうのはあるんですか。
マリコはですね、私はそれぞれの宇都宮からですね、町内会40あるんですけども、40の町内会がですね、それぞれ、昔からのお祭りとかですね、いろんな行事をやられてるんですね。でそういったことをネットワークするだけでも、マリコの活性化につながる要素がですね、素材が非常にたくさんあるなと、こんな感じを持ってるんですね。で、まあ、また後でお話が出るかと思うんですけども、私は静岡の、まあ、小京都って言われてますね、泉ヶ谷のっていう町内会あるんですね、
はい、
この泉ヶ谷の町内会も、まあ、非常にそのこの町内は素晴らしい、まあ、ロケーションですね、まあ、これからは非常にいいと思うんですね。
有名な峠っぽ西国寺ですよね。それからまあそこには梅田さんのマリコ梅園もね、
そうですね、ありますし、
それから長寿屋さんもね、はい、あそこにありましてね、
はい、行ったことありますね、
幅広いこう魅力的なね、素晴らしいところがいっぱいある地域ですね、マリコは。
マリコ宿で有名なんですけれどね、はい、何かこう街道ですとか、それを彷彿させるような場所っていうのは他にあるんですか。
まあ、これから私どもはもっとですね、観光客にマリコの案内を、歴史を案内したいと、うん、まあ、こういった計画もありまして、まあ、昔の街並みに今からするってことはできませんのでね、まあ、せめて、観光客が最近多くなってきている、またマリコ宿に行ってみたいと、うん、まあ、こういったアンケートの結果でも非常に多くの皆さんのリクエストがありますんでね、まあ、そういった方たちが来た時に、マリコの宿場は昔はこうだったんだと、まあ、そういった案内板をですね、各町内会に立ててみたいと、まあ、こんな計画も今、持ってるんですね。
それはいいですね。
東海道53地域の中でね、日本全国のアンケートの中でどこへ行ってみたいかっていう、そういう人気の地域でね、
はい、宿場町の中で、
宿場町の中で、ね、はい、マリコはね、もう10位以内ずっと本当に皆さんにね、こう喜ばれてるというかね、期待されてるというか、行ってみたい地域になってます。
やっぱり広重の描いたと53次の絵っていうのがこう皆さん頭の中にあるんですよね。
そうですね、まあ、広重の時代よりもずっと昔からね、それこそ大和朝廷の時代からね、マリコは静岡の入り口と出口で文化と経済の、うん、まあ、本当に重要な要路ですね、
うん、はい、歴史的にも本当にじゃ古い建造物とかいろんなものが感じられるものっていうのがあるんですか。
まあ、そういったところになるとですね、やっぱり東海道っていうことで国道1号線ということで、やっぱり発達も早かったと思うんですね。で、中山道のようなああいったその古い町並みは、このマリコには現在はこう見受けられないんですね。まあ、それだけ、まあ、文化が向こうに比べては発展をしてきて、街並みも変わったなと、まあ、こういうような地域だったんだろうなと思うんですね。だできればまいった中山道にある昔の街並みをね再現をしたいなと思うけども、はい、なかなかそれはもう困難なことですので、
そうですね、
先ほど言ったように、まあ、せめて案内板でね、
はい
昔の面影を、はい、イメージしてもらうと、まあ、こんなことかなと思って、おるんですね。
この辺りがあの場所だったのかなってい う, こうちょっとね雰囲気とか匂いとかが感じられると嬉しいですよね、うん、でもね案内板 で,
そうです、ね、はい、もうぜひですねそういったことではこれからそういったところにも力を入れて、マリコに来る観光客にですね、マリコを来て感動してもらうと、まあ、こういったことをいろいろこれからやってみたいなと、マリコに行ってよかったなと、で合わせてマリコに住んでいる人もよかったなと、こんなふうに思われるマリコになればいいなと、こんなふうに思うんですね。
中山道と違ってね、
はい、
東海道はもうこれはもう経済のね主要道路だもんですからね、それはもうどんどんどんどん交通機関の発達に伴ってね、その街道そのものは進化してるんですよ。でも横へ一旦入るとね、宇都宮の峠の宇都宮の村もそうだし、赤目ヶ谷の皆さんもそうだし、それから船川の方行ってもそうだし、大田原行けばね、お不動さんの奥の方もそうだし、泉ヶ谷行くとね、本当に奥の峠っぽくはさらに奥の鑑賞院だっか、
ね、
あちらの方もみんなすごいところが残っているんですよね。ですからまたマリコの街道のちょっと裏行くとね、昔のそのままのその人間の文化が残っていましてね、マリコはそういう意味では非常に魅力のあるとこですね、は
い、ただそういう細かな道になかなかちょっと訪れた観光客って入ることができませんから、案内板出していただいて、なんかこうマリコ寺を散策したり、その古い再発見っていうんですか、そういうものをこう感じられるような空気があるとより楽しいですね。
そこをね、勝美さんとか二六さんが今一生懸命、力を入れて頑張ってるところなんですよ。
ね、
はい、そうですね、
そうですね。
お聴きの曲は服部克久さんのアルバムからジャスミン香る丘です。はい、今ジャスミン香る丘聴いていただきましたけれども、マリコというのもこういう穏やかなゆったりとしたいいとこですよね。
そうですね、非常に静岡らしいとこですよね。流行と不易という言葉がありますけどね、マリコはね、古くて大切なものはしっかりと守りながら新しいものを吸収して進化していく、そういうね気風に富んだ土地柄もあるんですよね。ですから今これからお話聞きたいと思っているんだけど、まあ、二六さんはマリコ紅茶をですね、
はい、
マリコがその日本の紅茶の発祥の地だったということをね、重要に考えてね、マリコ紅茶をもう一度復活させていきたいという、そういう新しい取り組みに頑張ってるんですよね。そういう話をねちょっと聞きたいなと思って、はい、
まあ、ジャスミンティーなんていうのもありましたけれども ね、
はい、
日本紅茶の発祥の地ですか。
はい、そうなんですね。
それは知らなかったですね。
マリコはですね、幕臣の忠元吉王がですね、当地行きまして、それで、明治、8年ですね、明治政府が任命されまして中国へ行って、それで翌年の9年にはですね、紅茶専門のインド行ってですね、
はい、
それで全てのものを習得すると同時にインドのアッサムの種を持ち込んで当地に撒いたのが日本で最初の紅茶の発祥地なんですね。
はい、何か静岡イコール緑茶っていうイメージはあるんですけど、はい、静岡と紅茶って意外に知られてないんじゃないでしょうか。
そうですね、まさしくその通りだと思うんですけど、元木町が明治10年に日本行きましてですね、紅茶で全国も走り回ったと。それ以上にですね、非常に緑茶の貢献度が高いんですが、ちょっと皆さんから忘れされているようなところあると思うんですが、非常に緑茶の審査基準も作った一人ですのでね、もう少し緑茶の今静岡市としてですね、皆さんに関心を持っていただきたいなと思ってますが。
そうですね、はい、まあ、緑茶も紅茶も原料は一緒ですから ね、
そうです ね、
ねえ、お茶が美味しいところっていうのは紅茶も美味しいんでしょうか。
そうですね、やっぱあの気候風土に一番合ってるんじゃないでしょうかね。うん、はい、
また紅茶の場合ね、あの、まあ、緑茶もそうですけども、マリコの水がね、さっき言ったように非常に高度が高くてね、
そうですね、あ
のいい味を出しているという、はい、ことなんですね。
マリコ紅茶っていうのは飲んでみたいですね。ああ、お味はどんななんですよね。
そうですね、この新品種の紅風紀という品種はですね、暑さもでダージリンと両方が楽しめるんじゃないでしょうか。あ、香りはですね、あの花のような、蘭の花香るような蘭のような香りにすると思いますね。
蘭の花の香り、
はいはい、
あ、そうですか。
もう一つはですね、果実の柑橘とかね、マスカットっていうのかな、ブドウのような香りするっていうのが評価いってますけどね、
はい、興味津々ですね。
非常に品のいいね、あの味わいで、私なんか特にね、あのミルクティーにすると非常に美味しい感じがしますね。
あ、そうですか、はい、あ
ら、北海道の、ね、生キャラメルのねあれをはるかにしのぐね、美味しさですね。
そのマリコ紅茶をティーファクトリーということで、勝美さんの方は、会長の方は頑張ってらっしゃるんですね。
はい、これもですね、私も町内もまたマリコも非常に高齢化が進んでる、うん、で少子高齢化なんでですね、これをなんとか、しなければいけない、これはもう地元でなんとかやってみようと、こういったことでこのマリコ紅茶の技術をですね、受け継いでマリコティーファクトリーで今年から、はい、体験紅茶作り、こういったことを始めました。
体験紅茶作りって誰でも行って紅茶作ってみたいなんていうことができるんですか。
はい、
あら、
今年の1番茶2番茶ですね、やりまして、初めてで心配もあったんですけども、まあ、大変の大勢の方がですね、来てくれまして、紅茶を実際に機械を使って自分で作った、でそれ作って飲むと、こういったことをやりました。
かっちゃん、今静岡市の方もね、このことに目をつけて、なんか静岡で紅茶サミットをやってみたいとか、なんかそんなような噂話を私は聞いてますけど、どうですか皆さんの方に。
はい、これも全国で今自紅茶、紅茶を作ってる方がですね、地方でかなりいるんですね、
はい、
でこの方たちが1年に1度集まりましてね、自紅茶サミット、今年は九州の八女でやりまして、昨年は四国の四万十、
はい、
で今年はですね、マリコの日本の紅茶発祥の地のマリコでこのサミットをやってもらえないかと、こんな相談があるもんですからね、今マリコ紅茶の社長とどうしようかと、まあ、こんな今悩んでいるところであります。
あ、悩んで、
でも、はい、この紅茶のね、もともとがこのマリコでね、しかも二郎さんち頑張ってる、技術的にはね、それこそ二郎さんの持ってる技術がね、全国の紅茶の関係者のまあ、先頭を切ってるわけですよね、そういう意味ではぜひ静岡でね、いいじゃないですか、サミットやって、
はい、
実現しそうですか。
もうやってみたいと思って今前向きには考えてるんですね。で全国からはとにかくマリコ紅茶の紅茶を作りの技術を欲しいと、
はい、
知りたいと、美味しい紅茶を作りたいと、こういう声がもう圧倒的に多いんですね、まあ、そんなことで、マリコ紅茶の社長は全国の紅茶作りの人がいい紅茶をね、みんな作りたいと、こういったことを前から言ってますんでね。
そこで社長から一言。
そうですね、皆さんがやっぱいい紅茶作りに向けてですね、ぜひその発祥地で、体験実習できるそういうサミットをやってほしいというのが皆さんのご希望のようですので、なんとか実現したいなと思っておりますので、まあ、当然我々だけではできませんので、行政のいろんな方にご相談し、ご協力を得ないとできないと思ってますので、いい方向性へ向けていきたいなと思ってます。
そうですね、はい、期待してます。なんかマリコって私たちとろろとね、ちょっと足を伸ばして、まあ、散歩したりとかハイキングとかそういうイメージしかなかったんですけど、いいところいっぱいありますね。
ありますよね。もともと東海道からね、泉ヶ谷を抜けて、そして、巻ヶ谷へ抜けて、それが羽鳥のね、方にずっとつながっていって、それが浅間神社の方につながって、これが静岡のメイン通りですよね、うん、ですからそのメイン通りの中心であったマリコがね、これからさらに新しい時代に向けてね、 先頭を切って頑張っていこう、うん、まあ、そのシンボルがこの紅茶になるのかなっていう感じですね
そうですね、期待してます。頑張ってください。
はい、これからも頑張ってやってみたいと思ってます。
ニューヨークさんも頑張って。
はい、まあまあ皆さんにですね、いや、大勢の方にマリコをやっぱ訪ね、また体験実施に来ていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこの曲でお別れです。服部克久さんのアルバムからネイチャー。マリコ紅茶のお問い合わせはマリコティーファクトリーへ。電話ファックスともに 054-259-6078、 電話ファックスともに 054-259-6078、 マリコティーファクトリーへどうぞ。牧野誠秀の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。